はい、それではですね、続いてですね、ヘルパーの使い方とカスタムヘルパーの作り方といった内容でですね、私の方からセッションを行わさせていただきたいと思います。私も日本マイクロソフト株式会社でエヴァンジェリストをしています、井上明と申します。よろしくお願いいたします。で、私の前のセッション、二つのセッションで大体ですね、レーザー構文、どんな感じで書けばいいのかなとか、ウェブページの中でのページの構成ですね、レイアウトの仕方とか、どんな感じでやればいいのかなーってお話は全部網羅されています。で、私の方のセッションは、その中で一つのパーツとして使っていくことができるウェブページを作る際にパーツとして使うことができるヘルパーについて一つお話ししていきます。で、構文の話とか出てこないので、非常に簡単な内容です。で、気楽に肩の力を抜いて聞いていっていただけたらと思います。はい。で、本セッションのゴールですね。まず、全体像、ヘルパーの概要をお話しします。で、その後は使い方、どんな使い方があるのかな、とか、代表的なヘルパーはどういうものがあるのかな、というお話をします。で、後半、カスタムヘルパーということで、自分でヘルパーを作る方法、そしてそのヘルパーを、例えばインターネット上で公開していく方法などをご紹介していきます。では、早速、ヘルパーの使い方をお話ししていきましょう。はい、ヘルパーですね。前のセッションでもちょこちょこと出てきたものがありましたけども、まず、ヘルパー。これは一種のウェブパーツです。のライブラリですね。ウェブパーツライブラリになります。つまり、HTML のあるブロック、塊を出力するための部品と考えてください。ウェブページの中に記述して使っていくことができる部品です。HTML の部分、あるブロックを出力する部品になります。で、これは、ウェブページの中でも使えますし、より高度なウェブ開発を行うために、ASP.NET MVC3 のビュー、レーザービューのエンジンの中でも使っていくことができます。代表的なヘルパーに関しては、ウェブグリッドとかチャートとかあります。これらはウェブマトリックスの中で標準で使っていくこともできます。で、それに加えて、様々な機能を持ったヘルパーがインターネット上でも公開されています。で、それらを検索して簡単にウェブページの中に追加して、自分が好きな使いたいヘルパーを追加して使っていくこともできるようになっています。で、その自分が使いたいヘルパーをウェブページの中に追加する仕組みとしてパッケージマネージャー、通称ヌゲットと呼ばれている仕組みがあります。で、これを使うことで、ウェブページの中で簡単に自分が使えたヘルパーのインストールであったり、アンインストールであったり、もしくはバージョンアップであったり、そういうところを簡単に行うことができます。で、ウェブマトリックスの中では、ASP.NET ウェブページの管理と呼ばれるツールが一つ用意されています。それを通して、インターネット上で公開されている様々な部品ですね。ライブラリであったり、そういうところを容易に追加していくことができます。で、そのヘルパーを使うにあたって、ウェブマトリックスは若干最初に準備が必要です。これはセキュリティの観点で管理ページに対してパスワードを設定する必要があるんですね。その手順が少しだけわかりにくい部分がありますので、こちらの方のスライドにまとめておきました。ページに対して、例えばパスワードを設定して、そのパスワードを設定した人物がちゃんとそのマシンに対してですね、PC に対して、管理者権限を持っているかどうかといったものを確認する仕組みが、この順番で確認してパスワードを設定していくことができます。こちらの方を簡単にデモでご覧いただきましょう。はい、聞こえますかね。それではデモの方行きましょうか。まず、Web マトリックスを起動します。で、一つ、サイトを作っていきましょう。ね。一つ空のサイトを作ります。名前は、ヘルパーにしましょう。ヘルパーで作ります。はい、作りました。で、現在この状態ですと、サイトの中、特にファイル入ってません。ロボットのテキストだけ入ってますね。この状態で一つ、まず新しいページを追加します。CSHTML ファイルでいきましょうか。
で、ここで、ページ名、ここでは何でもいいです。インデックスとしておきましょう。はい。一つページを追加しました。で、ここまでは、この前のセッションでもいろいろ出てきましたね。もう、ここでハロー書いて、例えば起動していくと、もうこのページがすぐ、ブラウザ上で確認していくことができます。はい。では、このページに対して、例えば様々なヘルパーを追加していきたいとしましょう。それの準備が、まずこちらです。Web マトリックスの左下のメニューのところでサイトを選んでいただくと、ASP.NET Web ページの管理と呼ばれるメニューが出てきます。で、こちらをクリックします。すると、ブラウザーベースで ASP.NET Web ページの管理と呼ばれるツールが立ち上がって表示されますので、ここでまず管理者としてログインするためのパスワードを設定します。はい。で、パスワードの作成をしましょう。そうすると、ここでセキュリティチェックが走ります。で、ここからの手順よく見といてくださいね。ここで一度 Web マトリックスに戻ります。で、ファイルの一覧を最新の情報に更新しましょう。すると、APP データと呼ばれるフォルダーができていきます。で、この中にアドミンというフォルダーができていて、その中にさらに、アンダースコアパスワード .config と呼ばれるファイルができています。で、これに対してリネームします。このファイルをリネームして頭のアンダースコアを取ります。削除します。で、確定します。これによって、例えば私がこのマシンに対して、ファイルシステムに対して、ファイルの修正とか書き込み権限がある人間だよということが確認されるんですね。で、これが済んだ段階でもう一度先ほどの管理ツールの方に戻って、再度設定したパスワードを入力しています。ログインしましょう。はい。するとこれで ASP.NET Web ページの管理ツールが使えるようになります。で、ここでは、パッケージマネージャーという形で、インターネット上で公開されている様々なライブラリ、ヘルパーとか、サイトのテンプレートなどもあります。これらを一元的に検索して、ここから選択してインストールしていくことができます。例えば、いろいろヘルパーあるんですね。こちらの方などでは、例えば Amazon のサーチヘルパーとか、Amazon チェックアウトヘルパーなども上がっています。あと、サイトのテンプレートもいくつかあります。サイトの見た目の部分ですね。CSS だったりデザインの部分もテンプレートとしてこちらの方のサイトから入手できます。では、ここではまずデモの準備として一つサイトのテンプレートを選んでいきましょう。何しましょうかね。あ、ありましたね。はい。こちら、私の方で今日のデモのためにあらかじめ作っておいたサイトのテンプレートがあります。ハッピーフーレストテンプレートという形で、あらかじめこちらの方に登録しておきました。で、これ、登録の仕方、皆様が作った例えばヘルパーであったり、テンプレートといったものも皆様も登録できます。で、その登録の方法は後半お話していきますね。では、ここではこれをインストールしていきます。ボタン、インストールボタンを押しました。はい。はい。はい、来ますか。はい、来ましたね。はい、テンプレートインストールされました、と出ました。ので、Web マトリックス側に戻って、ファイルの更新、表示の更新をすると、今、インターネット上からインストールしたテンプレートがすべて関連ファイルが入ってきました。では、これでサイトを見ておきましょう。すると、先ほど作ったサイトに対してもうテンプレートが適用されて CSS などが適用された形でこんだけもう見た目が変わってきています。で、今日はこのテンプレートをベースにいろいろデモを行っていきたい。お、ちょっとハートが出ちゃいましたけども、でかいですね。まあ、後でデモで使えます。はい。では、これでヘルパーのお話を進めていきたいと思います。はい。では、続いて。代表的なヘルパーを少しご紹介していきます。まず、使っていて非常に面白いところであったり、最近やはり SNS 系のいろいろな機能をウェブサイトに追加することが多いかと思いますね。そういう時に、この、まず ASP.NET Web ヘルパーライブラリーといったものをぜひ使ってみてください。このヘルパーライブラリーの中では、例えば Bing の検索ボックスを表示させるためのヘルパーであったり、こちらですね。
サーチボックスのヘルパーであったり、あと Xbox やられてる方は、Xbox Live などに入って自分のアバター作ると、こういったゲーマーカードの表示などをすることができます。とか、あとは Twitter のつぶやきの検索をするためのウィジェットを使うためのヘルパーなどもありますね。あと、それ以外にも、例えばファイルアップロードをするための UI の部分のヘルパーであったり、最後下の方はビデオなどもありますけども、このビデオのヘルパーを使うと、例えばシルバーライトのビデオであったり、フラッシュのビデオなどを簡単にウェブページの中に追加して、そういったビデオを表示していくことができます。はい、これもではデモでいきましょうね。
はい。では、先ほど作ったページの中で、よし。ヘルパーを使っていきます。今ご紹介した ASP.NET Web ヘルパーライブラリを使っていきましょう。もう一度管理ページにログインしていきます。はい。では、ここで、どうしようかな。Twitter で検索していきましょう。はい。すると、今ご紹介したASP.NET Web ヘルパーライブラリといったものが今3種類ほどバージョン違いで上がってますね。これの最新バージョンを選んでいきます。1.15 ですね。で、これをインストールします。はい、インストールできましたね。では、これでもう準備が整いましたので、Web マトリックス側に戻って使っていきたいと思います。まず、それでは、Bing のサーチボックス行きましょう。はい、一行書きましたね。bing.searchbox。これで実行しましょう。どうなるか。はい、もう、bing の検索ボックスが表示されています。たった一行です。で、ここまで表示できるんですね。で、例えば、web matrix などで検索すると、bing でその結果を表示してくれる。非常に簡単です。続けてどんどん行きましょうか。続いて、よいしょ。div。で、くくって、何にしましょうかね。ゲーマーカード。get.html。で、ここで私の、Xbox Live の ID ですね。書きます。ゲーマーカードを表示します。実行します。はい。では出てきましたね。たった1行です。まあ私、実はあんまり、ゲームやってないんで、この結果はかなり悲しい感じなんですけども。まあこれで、こう、この人はこういうゲームをやっててこれだけの評価なんだなとか、まあアバターがどんな感じなのかなといったものが、見ていきます。まあ自分で作ったんですが、前に似てないんでちょっと寂しいんですけどね。はい、行きましょう。で、あったり、続いて、例えば、よく最近 Facebook を使いになられている方多いかと思います。Facebook の、like ボタン。はい、一行書きました。実行しましょう。すると、ここですね。Facebook の like ボタン。このページいいよといったものを、ボタン一つ、Facebook の方にシェアすることができます。これが Facebook の like ボタンのヘルパーであったり、あとは、もう一つ。ツイッター、サーチ。で、ハッシュタグ行きましょう。web matrix jp。ハッシュタグの検索ですね。これはちょっと ID をつけておきましょう。ID バー。はい。web matrix jp のハッシュタグをツイッター上で検索します。それのウィジェットを表示させる。ですね。はい、出てきましたね。結果が出るかな？結果が出ないとちょっと若干寂しい感じなんですけども、このような感じでツイッターのヘルパーなども簡単に使っていきますね。あ、何も出ませんね。残念。ここ本当はツイッターのこうつぶやきが出てきて、こう、バッと笑いが出るところなんですけども。はい。まあ次行きましょうね。で、あと、例えば、やはり SNS 系で最近よくありますけども、ちょっとこれ長いのでコピペさせていただきますが、 よいしょ。ここはここですね。リンクシェアと呼ばれるヘルパーがあります。で、これは今設定してあるのは、例えば、Facebook でリンクをシェアするとか、Twitter でリンクをシェアするためのボタンを表示するヘルパーになってきます。では、これ実行していきましょう。若干ネットワークが重い感じかな。あ、出てますね。ちょっと戻りますけど、ツイッターのこうつぶやきとかも出てますよね。で、先ほど追加したリンクシェアなどもこの辺にボタンが出てますけども、Facebook のボタン。クリックすると、Facebook 上で今このリンクをシェアする。すぐもうボタン一つでシェアできるような状態になってますし、ツイッター側もそうです。もうこのままツイートしていただくことができる。このようなヘルパーをたった数行、今回の場合ほとんど1行で書いています。面白いところですね。これが ASP.NET Web ヘルパーライブラリになります。では一度ここでスライドに戻りましょう。
はい。続いて、今度は Web グリッドヘルパーのお話ししていきましょうか。この Web グリッドヘルパー、先ほどのモノエのセッションでも少し使ってましたね。データベースのテーブルのレコードを表形式で表示させるための、ヘルパーになります。非常に簡単に表形式で、例えば列ごとのソートであったりとか、あとページングの処理とかも設定していくことができます。これも、デモでご覧いただいちゃいましょうね。
はい。では、Web グリッドのデモに行きます。グリッド。ね。はい。では、ここで、データベース。あ、この前に一つデータベース見ておきましょうか。現在ですね、SQL サーバーコンパクトの上で一つデータを作っています。テーブル作っていますね。こんなテーブルが今あります。マグロ、サーモン、イワシ、イカ。まあ、内容はあんまり関係ないんですけども。あと、値段とか書いて。このテーブルをウェブページ上に表示しましょう。では、CSHTML のファイルの側に戻ります。で、DB イコールデータベースで、オープン。で、ここで先ほど、今ご覧いただきましたテーブルの、格納されているデータベースの名前ですね。MyData でした。はい、マイデータですね。を開きます。で、これに対してクエリをかけます。データイコール DB クエリですね。で、ここで SQL 文を書いていきます。セレクト、マスター使いますね。from、テーブルがプロダクトというテーブルがあります。プロダクト。で、これでレコードを読み込んで、ここからグリッドイコールニューのウェブグリッドでデータと。これでウェブグリッドの準備ができましたね。では、ここで、じゃあ表示するエリアに対して、アットマークで、グリッドのゲット HTML。はい。これだけです。間違いないですよね。行きましょう。実行します。すると今のテーブルがもうこの状態、このページの中に表示されてきました。非常に簡単ですよね。データベースからレコードを読み込んで、単純にわざわざテーブルのタグなどは全然書いてませんけども、これだけのものがまず作れます。でもちょっとまあ、見た目が悲しい状態ですので、少しデザインをつけていきましょう。はい。ここはちょっとコーディングが多いので、コピーペをさしてください。こちらですね。よいしょ。例えば、今 Web グリッドのオブジェクト、グリッドに対して GetHTML だけを呼び出した状態です。で、これにいろいろ引数でパラメータをつけることができます。GetHTML で、例えばテーブルのスタイルをグリッド。このグリッドというのは CSS のクラス名です。CSS 見ておきましょう。あらかじめ、スタイルを CSS で定義しておきました。グリッドのクラス名で、見た目の部分ですね。色とか、幅とか、 いろいろ設定していくことができます。であったり、あとはヘッダーのスタイルも、これもやはり CSS のクラス名であったり、あとは、ローの、例えば、奇数行、偶数行によって色を変えていくような設定もできます。あとは、カラムに対して、例えば、データベース上の列名はネームと列名でした。これを表示上は名前にしたいなとか、名前の変更もできます。あとはそれに対してやはりスタイルを CSS のクラス名でしていくこともできます。さらに、フォーマットも指定できます。例えばあるデータを表示する際に、そこに対してこれはイタリック表示の i と呼ばれるタグをつけてたりしますね。このようなフォーマット、見た目の部分も簡単に各要素に対しても行っていくことができます。では、このまま見ていきましょう。すると、先ほどの何の変哲もないテーブルが今度少しデザインが適用された形で出てきましたね。もちろん、列ごとのソートなども行います。はい。で、あと、ページングだけ少しお話しておきましょうか。ページングの設定も簡単にできます。で、先ほど、こちらですね。先ほどは Web グリッドを入して、データ引数に渡していただけですけども、それに対して、これ、ここで、例えば、こちらですね。ローズパーページ。これページングの指定です。今、5レコードずつくくって、あとは、それより大きければ、ページをつけなさいという形になりますけども、例えばこれ3にして実行してみましょう。すると、3レコードずつもうページング機能がついています。もちろんこのページングの中で全レコードでソートもできるようになってますが、なんか変なことが起きましたね。はい。まあ、本番だといろいろあるんですね、やっぱりね。まあ、こんな感じで行っていくこともできます。ウェブマトリックスとかじゃないですね。今何が落ちたんでしょう。ちゃんとページングできてますよね。はい。こんな感じで Web グリッドのヘルパーを使うとデータベースのレコード、テーブルを簡単に見やすく表示していくことができます。いちいちこうテーブルタグを書いたりして作らなくてもですね、この Web グリッドヘルパーを使うことで容易にテーブル表示を行うことができます。はい、それではスライドの方に戻りましょう。先ほど何が落ちたんでしょうね。ちょっと心配なところであるんですけども。はい、行きましょうか。続いて。チャートヘルパー、グラフ表示をするヘルパーです。まあ、様々なスタイル、棒グラフ、線グラフ、円グラフ、あと株価グラフなどをですね、データソースももちろんデータベース、SQL サーバーコンパクトだけではなくて、XML 形式のデータからであったり、もちろん自分で配列を作ったものに対して、簡単にグラフの画像を生成してくれるヘルパーになります。これも見ていきましょう。はい。それでは、チャートですね。一つ、新しいファイルを作ります。ここで、フィッシュチャート。一つ新しいファイルを作ります。で、これは、HTML のコードはいらないので、全部削除して、新しくコーディングしていきます。で、ここで、これもちょっと若干長いので、お時間の都合上、カット&ペーストさせていただきますが、はい。やはり、先ほどと同じく、データベースのマイデータから、名前とプライスの行をプロダクトのテーブルから読み込みます。で、それに対して今度はチャートのヘルパーを使って、幅と高さを指定して、それに対してデータを指定します。で、ライト。ここでグラフの画像が生成される形。で、これをこのまま実行すると、はい、画像表示できましたね。これ、注意していただきたいのは、これ画像です。HTML とかでこのグラフが生成されているわけではないんですね。サーバーサイドで、サーバー側で画像を作って表示している形になります。今、直接今、画像を表示するコードを呼び出しましたので、ここの部分はもう画像だけです。例えば、名前をつけて保存などで確認すると、chart.jpeg、jpeg ファイルになってますね。このような形で簡単にグラフの画像を表示、生成することができます。 で、これをじゃあ使いましょうといったときには、例えば、こちらですね。普通のページの中で画像を読み込むのと同じです。イメージタグでソースを指定して、フィッシュチャート .cshtml です。で、これだけですね。これで実行していきましょう。すると、通常のウェブページの中に今、サーバーサイドで作ったグラフの画像が読み込まれて表示されている形になります。で、もちろんいろいろな種類のグラフを作っていくことができます。少しそちらの方もご紹介していきますね。よいしょ。では、少しここの部分を書き換えていきますが、例えば今単純な縦棒グラフでしたけども、これをチャートタイプでラインを指定することで線グラフになります。よいしょ。こちらで見ていきましょう。はい。線グラフになりましたね。で、あったり、もう一度戻って、今背景も実を言うとチャートのテーマグリーン。で、背景に緑色のテーマを設定したりもして。ラインを変えていきましょう。はい。円グラフにします。実行しましょう。はい。円グラフになりましたね。で、あったり、さらに、よいしょ。スタイルも変えてみますね。グリーンのところを、例えば、バニラ 3D というテーマで見ていきますと、はい、少しこう 3D がかった感じのグラフになったと思うんですけども、このようなグラフの画像をサーバーサイドで非常に容易にコーディング少ない、非常に少ない状態で作っていくことができる。これがチャートヘルパーになります。はい。では、スライドの方に戻っていきましょう。
はい、続いて。今度は Web イメージヘルパーです。この Web イメージヘルパー、サーバーサイドで画像の加工を行うことができます。機能としては拡大縮小、回転、反転、あとはその画像に対してウォーターマーク、透かし文字とか透かし画像ですね。画像を重ね合わせたり、その元の画像に対して文字を重ね合わせたりする処理を行うことができるヘルパーになります。これが Web イメージヘルパーですね。こちらの方も見ていきましょう。
はい。では、ウェブイメージ。まず、先ほどもちょこっとご覧いただきましたね。でかい画像、ハートの画像が出てます。これちょっと大きいので、サーバーサイドでちょっと加工しましょうとしました。では、ここも、お時間の都合上、でします。よいしょ。簡単にコードの説明をしますね。今、Web イメージのヘルパーを使って元の画像、heart.jpg を読み込みます。で、それに対して、例えば、イメージのフィリップバーチカル、上下反転ですね、この。フィリップバーチカル。して、リサイズ、幅を300にリサイズします。で、その後、add テキストウォーターマーク、テキストをその画像に重ね合わせて表示させる設定をします。ここではテキストをハローしてますけども、その際のフォントサイズは40ポイントで色がホワイト。場所をセンターの緑指定して、最後にその画像をサーバー上に保存します。new.jpg という名前で保存している状態になります。では、この保存した画像を、表示しますね。img src ソースが、content new.jpg ですね。一つ B が開業していきましょうか。はい。では、どういう形になるか見ておきましょう。元の画像に対して、上下反転して、ハローという文字を重ね合わせた画像を今、サーバーサイドで作った状態になります。Web イメージヘルパーを使うと、このような画像の加工が非常に容易に行えます。さらに、今テキストをウォーターマークとして重ね合わせて、ハローという文字を重ね合わせましたが、今度は画像をもう一つ、画像の上に画像を重ねてみたいと思います。 同じく Web イメージヘルパーを使って heart.jpeg を読み込みます。さらにそれに重ね合わせる画像をもう一つ Web イメージヘルパーを使って読み込んでいます。wmicon.png ファイルを読み込む。で、これに対して、まず元の画像をリサイズして、アドイメージウォーターマークで画像を重ね合わせている状態です。はい。では、これ見ておきましょう。すると、元の画像に対して、ちゃんと、ウェブマトリックスマンが何気なくこう重ね合わせられて表示されている状態ですね。で、ちょっとこのウェブマトリックスもあまりにも目立ちすぎるので、ということで、例えば重ねる際にオパシティ、透明度の透過度の設定ができます。まあ、これどうしようか。どうしましょうかね。25% ぐらいにしておきましょうか。にすると、はい。なんか亡霊のような、ちょっと影の薄いウェブマトリックスマンが重なりましたけども、こんな感じでですね、画像なども重ね合わせて、サーバーサイドで画像の加工をすることができます。例えば、よくあるのは、やっぱり著作権を守りたい画像とかに対して、自分の会社の、例えばコピーライトをサーバーサイドでつける、画像の上に文字をつけるなどありますけども、そういった用途にもこの Web イメージヘルパー使えるかと思いますので、ぜひご活用してみてはいかがでしょうか。はい。では、スライドに戻りますね。続いて、Web メールヘルパーと Web キャッシュヘルパー。のお話をします。やはり、ウェブサイトを作っていくにあたって、フォームを作って、例えば管理者に問い合わせのメールを投げるようなページを作りたいといった場合に、メールの送信の機能を実装することが多いかと思いますけども、そういった時に、このウェブメールヘルパーを使うことで、メール送信のフォームなども簡単に作っていただくことができます。まあ、ただ、メール送信ですので、どこかしらの SMTP サーバー、メールサーバーを用意して、そこの、例えばポート番号とか、ユーザー ID、パスワードなどをちゃんと設定していただく必要がありますけども、それらを準備することで簡単にですね、この Web メールヘルパーを使ってメール送信可能です。あともう一つ、Web キャッシュヘルパーといったものがあります。例えば、サーバーサイドで動的に作るような画像を、毎回作るのではなく、ある程度の期間、変更がない場合はキャッシュさせておきたいといった場合に、明示的にこの Web キャッシュヘルパーを使って、キーとバリューの値の状態で設定をして保存しておくことができます。この Web キャッシュヘルパーも使いどころによっては非常に便利ですので、ぜひこのあたりも活用してみてください。続いて、いくつかデバッグに役立つヘルパーも用意されていますので、こちらの方もご紹介しましょう。サーバーインフォ。とオブジェクトインフォと呼ばれるヘルパーがあります。まずサーバーインフォはサーバー上の様々な情報ですね。例えばサーバー上の変数の値とか、ユーザーエージェントなんだろうなとか、そういったものを一覧表示させるヘルパーになります。これは例えば PHP ご存知の方であれば、PHP インフォの関数とほぼ同じと思っていただいてよろしいかと思います。あと、オブジェクトインフォはサーバー上のコードであるオブジェクト、を、まあ、ダンプしたい、プリントしたいといった場合に、このメソッド、ヘルパーを使っていただくことで簡単にデバッグ等で容易にオブジェクトの中を確認していくようなこともできます。では、これも見ていきましょうね。はい、こちらですね。まず、サーバーインフォ行きましょうか。サーバーインフォ、get.html。はい、これだけです。実行しますね。すると、様々な今、私のマシン上の情報が一覧で表示されている状態になります。ちょっと拡大しましょうか。まあ、別に見られても大した情報ない。ユーザー名とか、まあ、ドメイン名とかも入ってますね。あとは、ユーザーエージェントとか、いろいろな情報、サーバー上の変数など、いろんな情報を確認していくことができます。サーバーインフォヘルパーメソッドですね。あと、じゃあ、オブジェクトインフォを見てみましょう。オブジェクトインフォ。インフォの、プリントで、ここで何かオブジェクトを指定します。で、こちらで、例えば、バー、デートイコール、デートタイム、ナウト。よいしょ。こういった変数のちょっと中身を確認したいな、といったときに、オブジェクトインフォを使っていくことで、よいしょ。データですね。実行しましょう。すると、ちょっと小さいですけども、オブジェクトの型と、 その中身の値が表示されている形。今、デートタイム型ですので、デートタイムと出てますね。このような形でデバッグに必要な情報を簡単に表示させるようなヘルパーも、ぜひ、このあたりもですね、ウェブ開発するにあたっては、活用してみてはいかがでしょうか。ということで、残り時間。今度はここから、ヘルパーの作り方のお話に移っていきたいと思います。まあ、ちょっと余談ですけど、今ここまでいろいろなヘルパーをご紹介しましたけど、もちろんこれだけではありませんので、ぜひですね、この後ご紹介するヌゲットのギャラリーと呼ばれるサイトでいろいろなヘルパーが公開されてたりもしていますので、ぜひそちらの方も見てですね、いろいろ自分で、ご自身で皆様がお作りになられているサイト上で、これは使えるなというヘルパーいろいろ試していただけたらと思います。で、そんなヘルパー、皆様ももちろん作っていくことができます。で、非常に作るのも簡単です。作るのも、やはりレーザー構文で CSHTML ファイルベース、もしくは VBHTML ファイルベースで記述していくことができます。で、記述する際に、まず準備として、いくつかのルールがあります。まず app アンダースコアコードホルダーといったものをプロジェクト、サイトの中に作ります。で、この app アンダースコアコードホルダーの中に CSHTML ファイル、もしくは VBHTML ファイルを作っていただきます。で、そのファイルの名前が皆様がお作りになられる、使うときに、指定したいヘルパー名になります。ファイル名がヘルパー名になります。で、そのファイルの中は、アットマークヘルパーで関数を定義していくんですね。このサンプルですと、アットマークヘルパーでメモというメソッドを一つ用意していますけども、このような形でヘルパーを記述していきます。で、その中には、出力したい HTML のブロックと、引数に対して、やはりレーザー構文でアットマークで引数を埋め込みたいところなどを指定するだけで、任意の HTML の塊、ブロックを出力するようなヘルパー作っていくことができます。で、使うときももちろんこのヘルパー名のファイル名で付けたヘルパー名で、アットマーク、例えば myhelper.memo で、引数に文字列などを記述することで簡単に作っていくことができるんですね。では、これもご覧いただきましょうか。一つ作っていきますね。
はい。では、ヘルパーを作ります。まず、フォルダーを一つ作ります。APP コードホルダー作っていきますね。今このサイト APP コードホルダーないので、ここで作りますけども、あらかじめもうある場合もあります。別な例えばヘルパーを入手してそれを使っていく際に自動的にもう作られている場合もあります。ない場合は作ってください。コードホルダー作ります。で、ここに対して新規にファイルを追加します。CSHTML ファイルでいきますね。では、ここで、テックフィールダー、フィールダースと行きましょうか。テックフィールダースと呼ばれるヘルパーを作ります。OK。しましょう。で、HTML のコードは必要ないので全部削除して、アットマーク、ヘルパーと行きましょう。で、コンタクト、で、ストリング、E メールとしましょうか。はい。自分の E メールを引数に、コンタクト情報を出力するヘルパーを作りたいと思います。div クラス、よいしょ、アドレスとかにしましょうか。で、お問い合わせは、で、a、1、で、mail、to で、ここで、引数で、ストリング型の email という引数ですね。を埋め込みます。やはりレーザー構文ですので、アットマークをつけて、e メールと書きましょう。で、閉じます。で、表示上は、少し強調表示をして、e メールとしましょう。で、まあ、で、と書きます。はい。これで一つ、コンタクトと呼ばれるヘルパーメソッドが出来上がりました。では、これを使っていきましょう。使うのももう簡単です。ここまでご紹介した通りですね。こちらで記述していきましょうか。アットマーク、テックフィールダース、コンタクトで、自分のメールアドレスを入れます。まあ、なんでもいいんですけども、アキラ、マイクロソフト、
しましょう。はい。さあ、動きますか。じゃん。はい。もうできてますね。これでお問い合わせは、まあメールアドレスまで。これメール2のリンクが貼られている状態なんですけども、このような形である程度使うような部分をですね、切り出して部品化することでですね、よりコーディングが容易になっていくかと思います。これは非常にシンプルなヘルパーの作り方になります。でもう一つ、もうちょっと凝ったものをせっかくなので作っていきましょう。例えば、よいしょ。今一つだけですよね、作ったの。ヘルパーと呼ばれるコンタクトの定義の中で全部完結している状態でしたが、例えば、このヘルパーのコードの中で内部的に使う関数群をまとめるためにファンクションズと呼ばれる記述もできます。で、この中で C シャープのコード、ここでは CSHTML ですね、C シャープのコードで、頻繁に使うようなコーディングをですね、メソッドとして、関数として切り出して準備しておくことができます。これ何をしているかというと、先ほどご紹介した Web イメージヘルパーを使って画像の加工をします。リサイズして、テキストのウォーターマークを設定して、フォントサイズとかも指定した状態で画像を生成するメソッドですね。で、これを使うヘルパーを、ここでは、まあ、ハートの画像を使ってますので、I love としてますけども、I love 名前ということで、画像に対してクリエイトイメージをして、名前の引数の、こちらの引数を、ウォーターマークとして重ね合わせた画像を準備して、イメージタグ、出力しますというヘルパーになります。では、これを使って、先ほどのページに、もう一個書きましょうね。techfielders。I love ですね。I love。で、名前を何にしましょうかね。先ほどのセッションで出てきたオーサームにしましょうか。オーサーム。別に私がオーサームを好きなわけじゃないですからね。はい、勘違いしない。で、はい、行きましょう。すると、はい、ハートの画像にオサムの文字が重なって表示されましたね。こんな形でヘルパーとしていろいろなものを皆さんご自由にレーザーベースで作っていくことができます。ぜひご活用してください。では、ここまでがヘルパーの作り方で非常に簡単ですよね。で、じゃあ、皆さん作ったヘルパー、まあ自分で作るだけでしたら、ここまでで十分いいんですけども、じゃあこれをみんなに使っていただきたいな、インターネット上に公開したいな、しましょう。それも非常に簡単に行っていただくことができます。ヌゲットギャラリーと呼ばれる様々なライブラリー、オープンソフトで作られているライブラリーであったり、今ご紹介したヘルパーであったり、サイトのテンプレートであったりしたところをまとめて公開しているサイトがあります。ヌゲット。サイトを少し見ておきましょう。ヌゲットギャラリーです。で、こちらのサイトでは、現在オンラインで入手していただくことができる様々なオープンソースのライブラリであったり、ヘルパーであったりしたところを一覧で見て検索して探していくことができます。で、こちらに対して皆様も自分で作ったヘルパーをどんどん追加して公開していくことができます。まずユーザー登録をしましょうか。ユーザー登録も簡単です。レジスターナウといったところで、簡単に自分の登録をしていただくだけですぐに、昔はちょっと手順が、時間がかかったんですけども、お使いいただくまでにね、少し時間がかかったんですけども、今最近ではすぐにもう数分で使うことができるようになります。私も ID を作ってますので、ちょっと見ておきましょうか。サインインします。なんということでしょう。もう一回いきますね。なんでしょうね、今のね。はい。びっくりですよね、本当に。本番何があるかよくわからないという。はい。よし。ここでこのサイトが落ちるとかなり悲しいことなんで、はい、来ましたね。で、マイアカウントで、はい、今これ私の状態ですけども、で、ここで、例えば私今、先ほど最初に作ったテンプレートを すでに一つ公開してたりもしています。よいしょ。若干重いですね。下のアクセスキーとか出ちゃってますけども、これを使って自分が作ったものを発行していく形になりますので、まああんまりこれメモを取らないでくださいね。まあ後で変えますけど。あ、またこれ。あですね、こういう状況の時。まあここでですね、こういったサイトがあります。ということにしときましょうか。で、ここに対して皆さん作った様々なヘルパーを追加していくことができますので、では、その追加に至るまでの準備を見ていきましょう。で、皆様が作ったヘルパーに関連するファイルを一つの圧縮したファイルの形でまとめる必要があります。で、それがこちらの .nupkg という拡張子でまとめる必要があるんですね。この状態で先ほどのヌゲットのギャラリーの方にアップロードする形になります。で、このNLPKG のファイルを作るツールが GUI ベースですと Nuget Package Explorer というツールが用意されています。でもしくはコマンドラインベースで Nuget.exe といったものもあります。このいずれかを使ってパッケージを作ることになります。で、そのパッケージを作ったら先ほどのギャラリーサイトに対して今ちょっとさっきご覧いただきましたね。アクセスキーを使ってサイトにロードします。アップロードします。するそうすると自分の ID のもとで自分が公開したものだよといった形でギャラリー上に公開される形になります。では、ここまでをちょっと手順を踏んでやっていきましょうか。では、先ほど作った iLove のこのヘルパーを、アップロードしていきたいと思います。私の方では今日は、Nuget Package Explorer と呼ばれるコマンドラインのツールではなくて GUI のツールですね。こちらの方を使っていきます。新規にパッケージを作ります。で、まずメタデータ、情報として、名前を入力しましょう。techfieldersilove。で、バージョンは 1.0 で名前をちゃんと付けておきましょう。akira ですね。で、ディスクリプションでデモヘルパー OTF としましょうか。今これまあアルファベットで入れてますけども、日本語全角ももちろん有効です。で、これでメタ情報を定義しました。あとは必要なファイル群を追加していきます。コンテントホルダーを一つ用意して、この中に、まず、APP コードですね。先ほど作ったホルダーを定義して、その中に、よいしょ。先ほど私が作ったものを選んできますね。My Website Helpers の APP コードの中の TechFielders。先ほど作ったレーザーベースのヘルパーの記述のファイルを指定します。あとは、画像も一つ必要になりますね。コンテント、コンテントホルダーの中にファイルを一つ追加します。ハート JPEG。はい。これで、このヘルパーを実行するための一通り必要なファイル群を、このパッケージエクスプローラーの中で設定した形になります。で、これを、では、ファイル、セーブ。で、デスクトップにしましょうか。で、ファイル名は、このまま特に変える必要はないと思います。techfielders.ilove.1.0nupkg という形になりますね。で、これで保存します。するとデスクトップ上にはできてますね。こちらですね。はい、一つのパッケージファイルとして圧縮された形でまとまりました。これを先ほどのヌゲットギャラリー側にアップロードすることで、インターネット上に公開していくことができるようになります。では、先ほどからサイトがエラーが出てるんですが、ちょっとアップロードしてみましょうね。アップロードもこのツールの中から実は簡単に行えます。メニューのパブリッシュで、で、ここで先ほどご覧いただいたキーを設定してパブリッシュします。さあ、行くかな。はい、行きましたね。アップロードできました。もうこれで先ほどのギャラリーの方にアップロードされている状態です。 若干サイト側に反映されるまでに数分かかるのですが、ちょっと見ておきましょうか。ちゃんとサイト動いていればいいんですが。はい。パッケージ。検索してきますね。もしかしたらもう少し時間かかるかもしれない。まだ出てこないですね。はい。少し置いておきましょうか。では、この今アップロードしたヘルパーを使うサイトを先に作っていきましょう。もう一つ Web マトリックスを起動してテンプレートを選びます。ここではベーカリーにしましょう。で、名前をショップとしましょうか。で、このテンプレートで作ると、まずご覧いただきましょうね。まあ、こんなベースとしてパン屋のサイト。オンラインのショップのサイトのひな形となるコードがもう一通りできている形になります。では、このサイトについてといったところにコンタクト情報などを記載していきたいと思います。では、最初にやった手順を踏んでいきますね。パスワード設定していきます。パスワード言ってしまいましたけど、まあいいでしょう。はい。はい。では、いきますね。よいしょ。で、app データアドミンで、よいしょ。やはりリネームかけます。で、サイトの方に戻って、ログインして、いきましょう。はい。で、ログインできましたね。では、ここで、そろそろ上がってていただきたいのですが、I love で検索していきますね。上がっててくださいと。あ、ありましたね。はい。テックフィルダーズ、I love もう上がってますよね。見ていきましょうか。はい。ちゃんと私の名前が入った状態でもう公開されているはずです。皆さんもしパソコンをお持ちでしたら、ここを見ていただくと同じようなものが見えているはずです。で、これでじゃあ、インストールしていきましょう。インストールします。はい。そうすると、今のパン屋のサイトの方に、このヘルパーがインストールされた形になりますので、パン屋の方に戻って、アバウトのところで、では、ここで、例えば、テックフィルダース、コンタクト、いきましょうか。で、microsoft.com テックフィールダーズコンタクトですね。では実行していきますね。すると先ほど作ったものがオンラインで公開されたものをダウンロードして同じような形でこのようなヘルパーのキーズを使ってですね、お問い合わせはメールアドレスまでといったことが記述されているようになります。もう一つ行きましょう。せっかくですので、よいしょ、例えば、先ほどもう一つ、テックフィールダーズアイラブですね。で、ここを、パン屋ですね。パンにしておきましょう。はい。で、実行します。すると、もう画像にパンという文字が重ね合わせて表示されています。と、こう一行でこのような機能ですね。ヘルパーを使うことで追加していくことができますし、皆様もこういうヘルパーを簡単にインターネット上で公開していくことができるようになっています。ちょっと見ておきましょうか。先ほどのサイトの方にもう一回ログインしてチャレンジしていきましょう。はい。あ、もう、先ほど私がアップロードしたの出てますね。テックフィールダーズ I love ということですね。で、自分がアップロードしたものに関しても、例えば、ログインした後に、ここですね。まあ、自分が作ったものが一覧でも表示していくことができますので、ここで今作ったもの、例えばもういらないよ、公開やめたよといえば、ここで管理ツールの中で、デリートして消していくこともできますし、バージョンを変えていくことで、どんどん追加してアップロードしていくこともできます。私まだ1個しかダウンロードしてない。もうすでに誰かダウンロードした方がいらっしゃいますね。 まあいいよ。誰でしょうって感じなんですけども。はい、ということになりますね。びっくりですね、なんかね。はい。ということで、こんな感じでですね、ヌゲットギャラリーの方にご自身で作られたヘルパーをどんどん追加してですね、公開していくこともできます。で、例えば、このヌゲットの仕組みを使って、ただ自分が作ったヘルパーは一般に公開したくないけども、例えばイントラネットの中、自分のプロジェクトの中だけで、そのヘルパーを使っていきたいよっていう場合もおそらくあるかと思います。そういった場合にもですね、例えば先ほどの NAP 掲示のファイル作りました。これをローカルホルダー、イントラネット上のどこかに置いていただいて、それを皆様で参照することでですね、簡単にイントラネット内でも、こういったパッケージの使い方、今ご紹介してきたヘルパーの使い方などもしていくことができます。ぜひですね、インターネットに公開するものはどんどん公開していただきたいと思いますし、社内の例えばプロジェクトの中で使う場合にも共通パーツを作ってですね、このような仕組みの中で他のエンジニアの方、開発者の方と、共有していく、パーツを共有していくといったこともできますので、ぜひこのヌゲットの仕組み、ぜひご活用していただけたらと思いますね。で、残り時間、あと4分ぐらいでしょうかね。はい。若干補足です。ここは非常に大事なところですね。ヘルパー作るにあたっても、やはりある程度セキュリティのことを考えていかなければなりません。で、私のセッションの前のモノエンドのセッションとか、シムラのセッションでも少しお話が出てましたけども、エンコードのお話。やはりクロスサイトスクリプティングといったものを十分注意して、ウェブサイトを作っていく必要があります。例えば文字列にタグが入力されてました。不要なスクリプトのコードが入力されてました。それをそのままページ上に表示してしまうと、それが、それだけでそのページの猛威、セキュリティフォールになりますよね。そういったことも踏まえて、ASP.net ウェブページでは、通常ですね、規定で全ての HTML の文字列といったものは、必ずエンコードされる形になります。ですので、例えば、HTML ストリングという文字列に対して、ここ H1 のタグが入ってますよね。こういったデータが入ってたとしましょう。でこれを、じゃあ出力させようとしたときに、アットマークで、この HTML ストリング文字列を出力した場合に、実際のコード側は、タグがさらにエンコードされた形で表示されます。覚えておいてください。で、仮にこの文字列をもう自分は必ず HTML タグとして出力したいんだって場合があるかと思います。そういった場合には、HTML ヘルパーといったものがありますので、アットマーク HTML.raw ということで、メソッドを使って文字列を指定することで、この場合には、ちゃんとタグはタグのまま出力されるようになります。ですので、自分で明示的にこれは必要なタグとしての必要な出力なんだよといったところがあった場合に、必ずこういった処理を行う必要が出てきますので、ご注意ください。一方、ここまでご紹介してきたヘルパー関数を作った場合、ヘルパーの中での H1 とかの定義に関してはそのまま表示されます。やはりヘルパーというのは HTML のブロックを出力するための部品群になりますので、ここの場合には明示的にタグがタグのまま出力されるんですね。もちろんパラメータに入っている部分に関してはまた別途の話、違うお話になってきますけども、ヘルパー関数の中で書かれているタグに関してはそのまま出るといったところがあります。このあたりぜひですね、注意していっていただけたらと思います。ということで、まとめですね、ちょうどお時間です。はい、ヘルパーとは、まあ、もう部品です。HTML を出力するための様々な Web パーツ、部品、ライブラリーになります。で、もちろん皆様はそれを使って、非常に最小限のマークアップでサイトを作っていくことができます。で、そのヘルパーはギャラリー、ヌゲットのギャラリーであったりするところから簡単に入手して、サイトのプロジェクトの中に追加して作っていくことができます。で、それに加えて、じゃあ今度自分で作ろうといった場合には、レーザーで簡単に作れます。で、レーザーで作って、それをさらにみんな、インターネット上に、全世界中に簡単に公開して、いろんな人が使えるようなパーツをどんどん公開して、自分自身で公開していくことができます。ぜひですね、ヘルパーを活用してですね、ウェブマトリックスを使って、より見た目のいい、楽しいウェブサイトをですね、作っていただけると幸いかと思います。はい、ということで、こちらの方は、お手元の資料の方にもあるかと思います。リファレンスになりますので、ぜひご参照ください。ということで、私の方のセッション、ちょうど1時間ですね。はい、ありがとうございました。